それではお読みいたします。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。以上になります。本日はこの聖書箇所から田中幸喜先生より愛されている神の子供として生きるというテーマでメッセージをいただきます、語っていただきます。田中幸喜先生、また、ライフリバーチャーチから今日、お越しいただきました。感謝を持って、拍手を持ってお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。静岡県浜松市にあります、ライフリバーチャーチ浜北の牧師の田中幸喜と申します。久しぶりにお会いする方たちもたくさんおられますし、初めましてという方もおられるかと思いますけれども、大学時代に私はこの教会に集わせていただいていました。ほんの数年前のことと言いたいところでありますけれども、大学に入学したのが1993年甲子園ミッションの年でありましたから、もう30年ほど前になります。あの学生時代、静岡の田舎から出てきた右も左もわからない私をですね、下條先生はじめ教会の皆さんが本当に温かく受け入れてくださって、どれだけ私はこの教会で養っていただけたか、そんなことを思っております。その学生時代に私は献身の証明、志を与えられたわけでありますけれども、今日はなんだか母教会に帰ってきたような、そんな思いでここに立たせていただいています。このような機会を与えてくださった神戸先生をはじめ、皆さんに心から感謝をしております。最初にお祈りを短くさせていただきます。天の父なる神様、とこしえに変わることなく今日も真実なあなたのお名前をあがめて心から賛美をいたします。今日も主よ、あなたは生きておられます。あなたこそが全地のすべてを治めておられます。 今私たちはあなたの御前に出て、あなたの御声を聞こうとしております。私たちの一切をご存知の主よ、私たちが先週歩んできたその道も、これまでの人生で歩んできたすべての道のりも知ってくださっている、ご覧くださっている主よ、あなたが今日も私たち一人一人に語りかけてくださいますように、命の御言葉をもって私たちを導き、私たちを生かし、私たちを養ってくださるようにお願いをいたします。あなたの御手に一切をお委ねします。感謝を持って、期待を持って、尊き主イエスキリストのお名前によってこの祈りを、皆のうちにある祈り願いに合わせ、天の父なる神様の御前にお捧げいたします。アーメン。さて今日はマタイの福音書の3章13節から4章11節を、開いていただきました。ここには主イエス様がいよいよ交渉外に入られる、公の働きを始められる、その場面が記されていましたけれども、私たちはここにですね、主イエス様の生涯、またその働きの土台に何があったのかということを、一体なぜ主がここから最後の十字架に至るまで、少しもぶれることなく走るべき道のりを走り抜かれて、ご自分の使命を全うすることができたのか、その秘訣をですね、見ることができるのではないかと思うのです。建物を建てるときに、この街道もそうだったと思いますけれども、最も大切なことの一つは、思いがけない災害などが起こっても大丈夫なように、その建物の基礎、土台をしっかりと据えるということだと思います。それは私たちの人生においても同じではないかと思うのですけれども、私たちの人生にはさまざまな思いがけない出来事、試練に見舞われるようなことが多々あるものではないでしょうか。私も今年の11月で50歳になろうとしていますけれども、これまでの人生、いろんな思いがけない経験をしてまいりました。例えば1995年1月17日、大学2年生の時に、私はあの阪神大震災を神戸市の垂水区で経験いたしました。当時私は家賃1万8000円のオンボロアパートに住んでいました。なかなか今でも、今はもちろんないと思いますが、当時でも1万8000円というですね、アパートは他にはなかったわけでありますけれども、あれが垂水区だったから私は助かったと思います。半壊でかろうじて済んだわけでありますけれども、あの震災は私にとっても、私の人生観を変える非常に大きな出来事でありました。また19年前の2005年7月7日、当時私は30歳で浜北の教会で伝道師として仕えておりましたけれども、突然主任牧師であった私の父が天に召されました。私も教会も途方に暮れてしまう、そんな時期を過ごしました。その後同世代の働き人たちと共に何とか教会を守り、共に立て上げていこうとがむしゃらに働いてきましたけれども、やがて私を筆頭に若い働き人たちの未熟さゆえに行き詰まってしまいました。どうにもならなくなってしまったわけです。結果的に教会が2つに分かれることになってしまったわけでありますけれども、その後数年間私はうつ状態に陥りました。日曜日の講談に立つのがやっとというような、人前に立つのが少し怖い、まあ、そんな時期を過ごしたこともあったわけです。さらにそこからようやく回復して、いよいよこれから前進という矢先に、今度はコロナ禍に見舞われて、私だけではなかった世界中が揺さぶられることになったわけであります。おそらく皆さんもこれまでの人生の中でさまざまな思いがけない経験をしてきたのではないかと思いますし、 世にあっては患難が苦難があると主イエス様は言われたように、きっとこれからもですね、生きている限りはいつもすべてが順風満帆というわけにはいかないと思うのです。人生に苦難はつきものでありますけれども、じゃあ一体どうしたら私たちは主イエス様のように何者にも揺るがされることなく走るべき道のりを最後までぶれずに走り通すことができるのか、与えられている使命を全うすることができるのでしょうか。そのために最も重要なことの一つは、自分の人生存在の土台、これが堅固なものになっているかどうかということだと思うのです。見えない土台が重要でありますが、交渉外に入られるときに主イエス様はまずバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。そのときに天が開け、聖霊が鳩のように下られ、このような声が天からあったというのです。17節をもう一度ですね、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。17節3、はい。そして見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。マルコの福音書では、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとなっています。このメッセージ、この父なる神様からのメッセージこそが、実は主イエス様の生涯、またその働きの土台となっていたのではないかと私は思うのです。そして私たちもこれこそを自分自身の人生の、また存在の、また働きの土台とするべきではないかと思うわけでありますが、今日はこの御言葉に注目しながら、愛されている神の子供として生きるというテーマで、2つのことをですね、お分かちしたいと思っております。早速、1つ目のポイント、今日1つ目にですね、皆さんに覚えていただきたいこと、それはここに私たちの存在の確かな土台があるということです。ここに私たちの人生、存在の確かな土台があるということです。私たち人間は一体どんな存在であるのでしょう。聖書は私たちについてこのように語っています。ヤコブ書の4章14節、あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。今日の詩編の朗読の中にも、私たちは草のような存在だと書かれていました。私たち人間というものは、今はあってもすぐに消えてしまう霧のように儚く不確かな存在に過ぎないと聖書は語っているのです。人間の存在について、自分の存在についてこのような理解を持っておくということは、とても大切なことではないかと思います。またヨブ記の1章21節で、ヨブが、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろうと言っているように、私たち人間というのは裸でこの世に生まれ、やがて裸でこの世を去っていく存在であります。すなわちこの人生において何を手に入れ、何を所有し、何を成し遂げたとしても、私たちはそれらすべてを必ず手放さなければならない、そんな存在であるということです。多くの人々が自分の存在の意味や価値を見出すために、あるいは自分の存在に対する確信、安心を得るために、何かを手に入れ、何かを所有し、何かを成し遂げなければならないと考え、一生懸命頑張っているものではないでしょうか。もちろん一生懸命頑張ることは決して悪いことではありません。けれども、私たちがこの地上で何を手に入れ、何を所有し、何を成し遂げたとしても、それらは皆やがて手放さなければならない、やがて取り去られてしまうようなものに過ぎないわけです。残念ながら私たちはそのような過ぎ去っていくものの中に自分の存在の意味、価値を見出すことはできない、そのようなものによって自分の存在に対する確信、安心を得ることもできないわけです。では霧のように儚く、草のように儚く不確かな存在に過ぎない私たちが、自分の存在の意味、価値を見出すために、また自分の存在に対する確信、安心を得るために、一体どうしたらいいのか。そのために私たちはまず、永遠から永遠まで自己存在しておられる 天地万物の作り主である神様を知る必要があり、この方にあって自分自身を知る、見つめる必要があると思うのです。この方だけが世界でただ一人、決して変わることのないお方であり、この方を無視して歩んでいる限り、霧のように不確かな存在である私たち人間は、自分の存在の意味、価値を見出すことも、自分の存在に対する確信、安心を得ることも決してできないわけです。確かに、この世の中においては、より多くのものを手に入れ、より大きなことを成し遂げている人たちが、称賛されている、尊敬されている、また自分を誇っているという現実があるかもしれません。けれども、そのような称賛、誇りというものは、まさしく霧のように儚い、虚しいものでありまして、私たちの存在の確かな土台とはなり得ないばかりか、永遠の神の御前には、何の意味もないと言っても過言ではないと思うのです。本当に重要なのは、人々の前にではなくて、永遠に存在される神の御前に、自分が何者であるのかということでありますが、ではこの方の前に、私たちは一体何者であるのでしょう。本来私たち人間は、偶然存在している、偶然の積み重ねの結果、偶然存在している偶然の産物などではなく、神によって作られ、神と共に生きるべき存在でありました。神の被造物でありました。けれども人間は皆、自分の作り主である神から離れ、この方に背を向けて、自分勝手な道を歩み、まるで自分が神であるかのような、そんな自己中心な生き方をするようになったわけです。聖書はこのような私たちの生き方、すなわち、神を神としない、己を神とするような人間の生き方を罪と呼んでいます。そしてこの罪の結果、私たちは神との関係が断絶し、自分が何者であるのかを分からなくなり、そして滅びより他にない絶望的な存在となってしまったわけであります。しかしながら、皆さん、そんな私たちを神様はなおも愛して、なおも憐れんでくださいました。私たちのために、ご自身の一人を救い主としてこのようにお使わしくださったわけです。その方こそがイエス・キリストでありますが、キリストは天の栄光性、人となってこの世に来られたばかりか、私たち人間のすべての罪をその身によって、あの十字架におかかりくださり、本来私たちが受けるべきすべての罪の裁き、刑罰を、私たちの身代わりとなって十字架で受けて死んでくださいました。さらにキリストは死んで終わりではなく、3日目に全能の神の御力によってよみがえられて、この十字架の死と復活によって、すべての人に対する救いの道を開いてくださったわけです。それゆえに、誰であれ、イエス・キリストを信じ受け入れる者は皆、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられ、救いを得ることができるのであります。ヨハネの福音書1章12節はこのように語っています。ご一緒にヨハネ1章12節を読みましょう。3、はい。しかし、この方、イエス・キリスト。聖書は、この方、イエス・キリストを受け入れた人々、その名を信じた人々に神の子供となる特権を神様がお与えになったと語っています。もしも皆さんの中にまだイエス・キリストを受け入れてない方がおられたら、ぜひ、今日この方を受け入れていただきたいと思います。そしてもしもあなたが今イエス・キリストを受け入れ信じておられるならば、あなたはもはや滅びるより他にない絶望的な存在などではなくて、愛されている神の子供とされているのであります。神様はかけがえのない一人子イエス・キリストの命の代価を支払って、あなたをあがない、そしてご自分の子供としてくださいました。ですから、どうか、霧のように儚く不確かな人間の間で、価値ある存在になろうとするのではなくて、 永遠に存在される神様の御前にすでに自分が価値ある存在である、価値あるものとされているということを覚えていただきたいのです。あなたは愛されている神の子供であり、神の目にあなたは高価で尊く、あなたの存在そのものを神様は喜んでくださっているのです。裸で生まれたあなたがこの地上で何を手に入れ、何を所有し、何を成し遂げたとしても、あるいはたとえ何も手に入れることができず、何も成し遂げられなかったとしても、あるいはどんなに大きな失敗をしてしまったとしても、手に入れたすべてを失ってしまったとしても、たとえ何もできなくなってしまったとしても、天の父の前にはあなたはいつも変わることなく高価で尊い存在であり、天の父はあなたの存在そのものを喜び愛してくださっているのであります。主イエス様の交渉会の最初、いよいよ公の働きを始めようとしておられるその場面で、天の父は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと主イエス様に語られました。まだ何も始まっていない、何もしていない、その時に私はあなたを喜ぶ、あなたは私の愛する子だと天から語られたというのであります。主イエス様の存在、その歩み、その働きの土台はここにあったのではないでしょうか。これをいつも自覚しながら主イエス様は歩まれたのではないでしょうか。私たちも自分が愛されている神の子供であることを日々自覚し、これを自分自身の存在、人生、働きの土台として歩むものでありたいと思います。二つ目のポイントでありますが、今日二つ目に皆さんに覚えていただきたいこと、それは世にあって私たちはこの土台を試されるということであります。世にあって私たちはこの土台を試されるということであります。主イエス様は交渉会の最初にヨハネから洗礼を受けられ、また聖霊に満たされ、そしてこの言葉、私はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというメッセージを聞かれました。その後で主はどうされたのか。いよいよ世に出て行って宣教の技を始められたのでしょうか。そうではありませんでした。この後の主イエス様について4章1節2節を見ますと、このように書かれていました。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。ヨルダン川で洗礼を受けて御霊に満たされ、そして天の父のメッセージを聞かれた主イエス様は、世に出ていくのではなくて、どういうわけか荒野に御霊に導かれて行かれた。しかも悪魔の試みを受けるためにそこに行かれたというのであります。この荒野で主は40日40夜断食をされて、その後悪魔から試みを受けられたわけでありますけれども、一体なぜ主イエス様はすぐに世に出て行って宣教の技を始められなかったのでしょうか。この荒野における40日の断食の期間、そしてそれに続く悪魔の試みにどのような意味があったのでしょうか。いろんなことが言えると思いますけれども、この荒野の記事とその前の記事、すなわちヨルダン川で洗礼を受けられ天からのメッセージを聞かれた記事が連続していることに注目するならば、この40日の断食の期間は主イエス様がいよいよ世に出て行かれるにあたって、自分が何者であるのか、自分自身のアイデンティティをより深いレベルで自覚するときであったのではないか。そして続く悪魔の試みはそれがテストされる、試されるときであったのではないか、そんなふうに考えることもできるのではないかと思うのです。主イエス様は何もない荒野で40日40夜断食をされました。きっとこの間主イエス様のうちには、ここに導かれる前、あのヨルダン川で聞かれた天の父からのメッセージ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという御声がずっと響いていたのではないかと思うのです。おそらく主はこのメッセージを何度も何度も反芻するように味わわれたのではないでしょうか。自分が何者であるのか、すなわち自分が天の父に愛されている子供である、 神の子供であるということをより深いレベルで自覚されて、このアイデンティティが完全なものとなるまで、自分のものとなるまで一人過ごされたのではないでしょうか。人手の父は、主イエス様が世に出ていくにあたって、自分が誰であるのかということを自覚することがどんなに重要なのかご存知であったからこそ、あのヨルダン川であのメッセージを伝えられたのではないでしょうか。そしてそれをご存知であったからこそ、この後御霊によって荒野に導かれたのではないでしょうか。一方で狡猾な悪魔も、これがどんなに重要なことであるのかよく分かっていたようであります。興味深いことに、主イエス様に対する悪魔の3つの試みを読むときに、悪魔が主イエス様のアイデンティティに、主イエス様の存在の土台に挑んできている、揺さぶりをかけているように、挑んでいることに気がつくわけであります。その3つの試みをですね、出していただきますので、ご覧いただけますでしょうか。私は読んでみますね。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。2つ目、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。3つ目、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。いろんな解釈があるかと思いますけれども、悪魔はまず2度にわたって、あなたが神の子ならという言葉を用いて、主イエス様の存在の土台、アイデンティティに挑んできました。最初の試みは石をパンに変えようというものでありましたが、悪魔はイエス様に自分の力、能力を行使して、自分が誰であるのか、何者であるのか見せてみよう、自分が本当に神の子であることを証明してみようといった、そんなふうに捉えることもできるかもしれません。次に悪魔はイエス様をエルサレムの神殿の頂に立たせて、ここから身を投げて、詩篇91編の御言葉にある通りに、神が御使いにあなたを支えさせるかどうか見せてみなさいと言いました。今度は一つ大きなことを成し遂げて、自分が価値ある存在であることを証明してみなさいと言った、そんなふうに考えられるかもしれません。あるいは自分が本当に神に愛されているものであるのか、愛されているならば神様が助けてくださるはずだから、それを見せてみなさいと言った、そんなふうに考えることもできるでしょう。三つ目の試みはではどうでしょうか。悪魔はこの世のすべての国々、その栄華をイエス様に見せて、ひれ伏して拝めばこれを全部差し上げようと言いました。二つの試みに失敗した悪魔は、今度はこの世の栄華を、富を、力を欲しいままにすることによって、この世において価値ある存在になりなさいと誘惑した、そう考えることができるでしょう。愛されている神の子供なんていう肩書きはこの世の中では通用しない、そんな役に立たない肩書きなどではなくて、この世の成功者になってこの世で通用する立派な肩書きを手に入れたらどうか、そのように言ったわけであります。いかがでしょうか。この場面で悪魔が主イエス様のアイデンティティ、その存在の土台に挑んでいる、揺さぶりをかけるように必要に戦いを仕掛けていることに気づかれたでしょうか。これが悪魔の手口のようであります。悪魔は私たちのこの存在の土台に戦いを挑んでくるわけです。どうしてでしょうか。それは悪魔はこれがどんなに重要なものであるのかをよく分かっていて、もしも私たちに自分が愛されている神の子供であるということを忘れさせて、この土台に立たせなくなることに成功したならば、私たちがもはや何者でもなくなってしまうということをよく分かっているからこそでしょう。もしも私たちがこの時代にあって、もはや私たちがこの時代にあって地の塩、世の光としてこの世に違いをもたらすなんてとんでもない、 ひたすらこの世に流され、この世と共に揺さぶられ、何の影響力もない存在になることを悪魔はよく分かっているわけであります。第一ヨハネ5章19節はこう語っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。聖書はこの世というものが悪いもの、すなわち悪魔の支配下にあると語っています。それゆえに、私たちはこの世にあって自分が何者であるのかということをしっかりと自覚しなければならず、これを自覚することなくして私たちが揺るがない人生を歩むことはできないわけです。今日いかがでしょうか。おそらく皆さんの多くがこの世にあって、あなたは価値ある人間にならなければならない、愛されるに値する人間にならなければならない、そんなメッセージを絶えず聞きながら歩んでいるのではないでしょうか。あるいは自分は価値ある人間であることを証明しなければならない、愛されるに値する存在であることを証明しなければならない、そんなプレッシャーに絶えずさらされながら歩んでいるのではないでしょうか。さらにそのために何かを自分はしなければならない、より多くを獲得し、より大きなことを成し遂げて何者かにならなければならない、そんな要求を絶えず突きつけられながら歩んでいるのではないでしょうか。一体私たちはどうしたらいいのでしょうか。どのようにして私たちはこの世にあってそのような声に惑わされたり欺かれたり屈したりすることなくぶれずに歩むことができるのでしょうか。そのために必要なこと、それはいつも天の父なる神様の御前に出てこの方の御声を聞くことでしょう。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというこの父のメッセージを聞くことが必要ではないでしょうか。この世にこだましているメッセージとは違う、それとは真逆の正反対の天からのメッセージを私たちはしっかりと受け取る必要があるのです。私たちはこのメッセージにこそ耳を傾け、何度もこれを反芻するように味わい、自分が愛されている神の子供であるということをより深いレベルで自覚する必要があると思うのです。私たちはこの世に生きています。しかし私たちはこの世に属してはいないのです。私たちはこの世のものではなく、神のもの、神に属するものであって、愛されている神の子供とされているのです。ですからどうか、いつも天の父の御声に耳を傾けて、価値あるものとなるために生きるのではなくて、すでに自分が永遠の神の御前に価値ある存在であることを自覚して生きるものとなりましょう。また愛されに値するものとなるために一生懸命生きるのではなくて、すでに愛されている存在であることを深く自覚して生きるものでありましょう。天の父はあなたをご自分の愛する子供として受け入れてくださっています。そしてあなたの存在そのものを喜んでくださっているのであります。冒頭にもお話ししましたが、10年ほど前私はうつ状態になりまして、もう何もできない、生きる力が湧いてこない、そんな日々を過ごしたわけであります。その時に改めて私は自分が何者でもないということを思い知らされました。何者でもないということを痛感させられたわけであります。その時に私を支えたのは他でもなく、この天の父のメッセージでありました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。たとえ私が何もできなかったとしても、何もできなくなってしまったとしても、この先何も成し遂げられなかったとしても、天の父は変わることなく、そう語ってくださっている。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。確かに私は何者でもない、しかし天の父があなたを私の愛する子と呼んでくださっていて、 私の存在そのものを喜んでくださっている。それで十分ではないか、それ以上に何が必要だろうか。なんという大きな恵みの中に私は生かされてきたのか、生かされているのか、改めて私は気づかされたわけであります。他でもなくこのメッセージによって私は癒され、生かされ、今日ここに立たせていただいているわけでありますけれども、このメッセージは皆さん一人一人にも語られているものであります。ぜひともこのメッセージに耳を傾けていただきたい。この世にこだまする欺きの偽りのメッセージにではなく、天の父があなたに語っておられるこのメッセージに日々耳を傾けていただきたい。そしてこのように語ってくださる天の父の愛、この方の計り知れない愛に応答して日々歩むものであっていただきたいのです。この方に愛されるために、愛されに値するものとなるために生きるのではなくて、この方に愛されているものとしてその愛に応答して生きるものであっていただきたいのです。私たちはこのメッセージを聞くために、天の父はご自分にとってかけがえのない一人子を私たちに与えてくださいました。御子イエス様はご自身の命をあの十字架に捧げてくださいました。それゆえに私たちは神の子とされ、このメッセージを聞くことが許されているわけであります。この愛に応答して生きるものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの計り知れないご愛を心から感謝をいたします。今日もあなたが天から私たちに目を留め、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとそのように語ってくださっていることを心から感謝をいたします。私たちがいつもあなたのこの御声に耳を傾け、これを自分のものとして歩むことができますように、そしてあなたのこの計り知れないご愛に応答して生きるものとなることができますように、どうぞ導いてください。あなたの御手に一切のことをお委ねして、尊き主イエスキリストの名前によって感謝を持ってお祈りをいたします。アーメン。